改めておはようございます。またオンラインの皆さんもようこそ、つながりを感謝します。この創世記をですね、実は2022年の8月のですね、第3週から連続で、ご一緒してまいりまして、今日がこの最終回ということになります。49章の最後でですね、ヤコブの死について書かれていました。アブラハムが買い取った動物に葬ってくれと、でそこに生き絶えて自分のために加えられたということが49章の最後に書かれてまして、で今日のところではですね、ヨセフがこの父の顔の上に崩れ落ちて、もう悲しくて泣いてで父に別れの口づけをして、その後医者たちに命じてですね、40日かけて彼をミイラにするということがなされた。で70日間喪に服す、悲しみをですね、みんなで共有するという時を持ちました。で葬儀が終わりまして、このみんなファラオの許可を得てですね、ヤコブを葬るために一族がカナンの地に一旦移動してですね、で非常にそこでこう荘厳な葬儀がなされて、でまたこのエジプトの地に戻ってくるということになりました。でそこからですね、今日ご一緒に注目していきたいことがあるんですけども、15節ですね。では前に出していただきましょう。今日の題はこの悪を悪で終わらせない神ということがありますけれども、そして、ごめんなさい、ちょっと反応がしないようです。いきますか。はい、ありがとうございます。ヨセフの兄弟たちは自分たちの父が死んだのを見たとき、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪に対して仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはヨセフに言い送った、あなたの父は死ぬ前に命じられました。すみません、ちょっとこれ反応しないですね。いきますか。はい、ヨセフにこう言いなさい。お前の兄弟たちは実にお前に悪いことをしたが、兄弟たちの背きと罪を許してやりなさいと。今どうか父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いたと。皆さんどう思われます？これお父さんのヤコブがヨセフに本当にこういうふうに言ったのか分かんないんですよね。これを兄たちの作り話だとも考えられますし、いやいや本当に父ヤコブが死ぬ前にですね、ハッと、いや私が死んだらもしかしてと思ってこう言ったのか、これ分からないんですよね。けどもですね、もしヤコブがそう思うんだったら、ヨセフに直接言ってたんじゃないかなと私は思います。それは分かりません。で、兄たちがですね、苦し紛れにこういうある意味で作り話をして、そして仕返しを免れたいと思っているんじゃないかなという気がします。で、赤いところ、ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いたって書いてるんですよね。で、ヨセフがなぜ泣いたのかを思い巡らすときに、ヨセフのかつての言葉をですね、思い出します。私をここに打ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。45章で言ってるんですよね。私をここに使わせたのはあなた方ではなく神なのです。これがヨセフに与えられている信仰でしたよ。でそこで父も全子族も養いましょうってヨセフは言ったんですよね。つまりもう心から許しているって。でにもかかわらず父が亡くなった今、兄たちは父の言葉を作ってまで許しを乞うている、あるいは父も心配してこういうふうに言ったのかもしれない。その仕返しなんて しないという僕の心をみんな分かってくれてないのかっていうことで悲しくなって情けなくなって流した涙ではないでしょうか。でこのことを思い巡らしているときに私こう思ったんですね。同じように私がもうすでに神様は許してるよっておっしゃってくださってるにもかかわらず、なおその許しを信じきることができなくって、いつか神様から裁かれるんじゃないかな、いつか神様から罰を与えるんじゃないかな、あるいは今回こういうことがあったのはあのこと、このこと、私が犯したその罪に対する神様のやっぱり報いじゃないか、きっとそうだと思うとすれば、それを神様は悲しまれるんじゃないかなと思うんですよ。イエス様はですね、マタイの26章の28節でこうおっしゃっています。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。創世記をずっと味わってきて、改めて神様が契約というものをどれほど重んじなさるかということを私たち教えられたじゃないですか。イエス様は契約の地だ、私の思いが何かこの変わったらどうこうなるというのはそんなことではない、契約の地なんだ。そしてその地はですね、ヨハネの第一の一章の9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ね、そうなんです。私、この言葉を味わいながら、このね、ちょうどこの講壇の前で祈っている時でした。私の心に神様が、こんな風に語りかけてくださったように感じました。それは、我がよ、この御言葉の通りに、私はもうすでにあなたのすべての罪を許し、あなたを清くした。約束通りに私はもうそうしたんだ。それを信じてくれるかという風にね、語りかけてくださっているように感じた。アーメン。と応答したときに、何とも言えない平安を神様が憐れみのうちに私にくださった。今朝もう一遍ですね、いや、それは分かってますよっていうことだと思います。でもう一遍神様が私たち一人一人にそのことをお語りくださっていると。全部許し、そしてあなたを清くした。あなたは私のものだから。ね、そのことをまっすぐに受け止めたいと。第一番のポイントとしてですね、そのことを教えられました。けれどもですね、第二番目のポイントに行くんですけども、ヨセフの涙について、ちょっと違った見方をする人もいます。で、藤掛純一先生という方のですね、こんな言葉をご一緒に味わおうと思います。兄たちによって受けた苦しみ、それによる心の傷は、簡単に忘れたり癒されたりはしません。ヨセフの中にはやはり兄たちを許せないという思いがあっただろうし、復讐してやりたいという感情があったでしょう。で、しかしまた、これらすべてのことにおいて神様が御業を行ってくださって、彼らの悪をも用いて恵みを与えてくださったことも事実です。そのことをヨセフはよく知っているのです。そういう複雑な思いの中で兄たちの言葉を聞いたとき、ヨセフは涙を流した。動揺したのです。様々な思い、感情によって心を揺さぶられたのです。この文章を読んでですね、リアルだなと思った。人間の現実っていうものに肉薄したそういう解釈だと思ったんですね。弟である自分を兄さんたちは助けてほしいって訴えているにもかかわらず、それを踏みにじるようにしてエジプトに売り飛ばした。その後のさまざまな苦しみ、その 20年以上お父さん、そして家族に会うことができなくって、こんなに惨めな苦しいところを通らされたから、神様の憐れみによって神様共に家で支え続けてくださったけれども、何度も何度もその傷がうずいた、そのことをご一緒してきましたよね。そういう中で複雑な涙を流したというわけですよ。なるほどなと思いました。でけども、ヨセフは確かにこの苦しみを乗り越えさせていただいた。神様の恵みによって、そのことがヨセフの次の言葉ではっきりわかります。で、次にご一緒するこのヨセフの言葉をですね、ある聖書仲介者は、この聖書全体の信仰の頂点だというふうにですね、言っています。それが、この50章の19節、20節ですね。ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。だから、私があなた方を養いましょうってもう一度改めてヨセフは言いました。ここに神様だけが唯一本当の意味で裁きをなさる権威を持ち、実際にそうなさるという信仰が現れているわけですね。そして悪すらも変えて御心の計画のための一つのステップのなさる、万事を益となさる、その神様の力強い宣言に対する信仰が現れている。ヨセフは自分は神に代わることなんてできないと言った。悪を裁き正すことを神様だけの特権として委ねたわけですね。で、これまでも何度も見てきましたけども、もう一遍この御言葉、ローマ人の手紙ですね、12章に帰りたいんですが、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜなら、こうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を炭むことになるからだ。この敵の頭上に燃える炭火を積む、敵にしたらですね、敵であるこの人が親切にしてくれる、良きことをしてくれる、そのことで、ああ自分は何と愚かなことをしていたんだろうか、恥ずかしいとですね、恥じらうという、顔を赤くするという、そういうことが反応として起こってくるだろうという、そういう意味だと言われます。けども、と同時にですね、この神様が裁きをなさる、もしその敵が悔い改めなかったら、こうして良きことをするにもかかわらずなお悔い改めないならば、神様の裁きの炎はなお積み上がる、そういう意味も考えられると言われますね。今この聖書通読の箇所として黙示録に入ってますけれども、そこにはですね、迫害されたクリスチャンたちのこんな叫びが出てますよね。ごめんなさい、黙示録の6章の10節、聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですか。この前後に、その血の復讐である裁きが記されているわけです。七つの封印が解かれていく、また七つのラッパの合図で、この裁きが下されていくということがずーっと書かれている。で、この七つのラッパ、七つの封印の時よりもさらに激しい、この、裁きをされていますけども、その5つ目とか6つ目のラッパが鳴るときにですね、 神の印が額に押されていない人々にこの苦しみが望んでいる、サソリの毒のようなものを持っているイナゴがですね、底知れぬところの鍵が開けられてブワーッと出てきてですね、人々を刺していくとか、もうあまりにも苦しいから死にたいって言うんですけども、死が逃げていく、5ヶ月の間苦しめられるということが書かれていたり、また4人の御使いがですね、解き放たれて、そして地の3分の1の人たちを殺戮するということも出てくる。それでもなおですね、この残された人々、そのクリスチャンたちを迫害し続けていた人々はですね、悔い改めないということがね、予言されているじゃないですか。そしてヨハネが神の御言葉が記されている巻物を食べる、そうすると口には甘いんだけれども腹には苦いということが記されている。この御言葉というものの持つ力ですよね。甘みとともに苦みもある、そのどちらもを私たちは、ね、受け止めて、この自分に都合のいい御言葉だけ味わうのではなくって、自分の内側をこうえぐるような、切り込んでくるような、その苦い御言葉もアーメンと受け止めてお取り扱いいただいていくということが必要なわけですけれども、でも裁きが望んでいるその人々はその御言葉で悔い改めようとしない。でもなんとか、その中からでも固くなになっている人々の中からでも一人でも多くがですね、悔い改めて神様に立ち返るようにと、神様はギリギリまでこの手を差し伸べていかれるということが予言されているわけであります。神様の裁きに追い種する道が私たちに開かれている。で、それを選び取る、復讐をしたいという思いを捧げて神様に追い種していくっていうことができるのは、それは神様の視点でもってこの私たちの人生を、またこの世界を見ていくときにだけできることなわけですね。で、黙示録の4章の1節から少し見ていきたいと思いますが、その後私は見た、すると見よ、開かれた門が天にあった、そしてあの最初の声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう、たちまち私は御霊に捕らえられた、すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられたと。ヨハネは天上の状況を知ること、それを見ることを許されます。今地上にいるヨハネがけれども、天に引き上げられて今後起こるべきこと、神様だけが知っておられることを知るようにと導かれているということには、非常に大きな恵みが、そして意義があります。天上でヨハネが見たのは、天上にある御座、つまり王座であり、王座について王として統治しておられるお方でした。つまり天地創造の神です。で、つまりこの地上で自分たちはずっと迫害されている、もう神様に敵対する人々のしたい放題のようなことが実際に起こっている、その中でパトモス島で彼は幽閉されている、その中で幻を見せられているわけですよね。その時に天上では、いやいやそうではない、したい放題、悪魔に捕らえられている人々がやりたい放題のような地上を、けども実は創造主なる神様、王の王、主の主であられるお方がすべを治めておられて、そのお方が許される範囲でしかサタンもその手下どもも動くことはできないということをヨハネは知らされるわけですよね。で、イエス様はその天上の光景をヨハネに見せ、そのことによって地上からの視点だけではなくって、神様の視点で今、そしてこれから起ころうとしているそのことをヨハネに見せてください。その視点を私たちにも持たせようと思って、神様は黙示録を聖書に置いてくださっているわけですよね。で、天上における王の王であられるお方の御旨が分かれば、 この地上でどんなに辛く、またある意味でどんなに神様にまっすぐに従っていくということが愚かしく思えるような、そういう場面に出くわしたとしても、そうではない、死に至るまで忠実に歩み抜くことが私に与えられている恵みの歩みなんだというところに立ち返ることができるというわけでしょ。だから見せてくださっている。私たちもそういう意味で神様の視点でもって私たちの歩み、またこの世界の歩みを見させていただきたい。どこに向かっているかということを忘れず、その日全世界がと3人の歌を歌いましたけれども、みんなが主に立ち返って主を褒めたたえる、そういう時を待ち望みつつ、忍耐して忍耐して忍耐しておられる主のその眼差しで私たち一人一人の歩みを見ていく。これが二つ目のポイントですよね。今ヨセフの涙を注目しながら二つのことを見てきました。主はキリストの血潮によって全ての罪を許し、私たちを清くしてくださったということ、そして創造主が全てを統治しておられる、現実はそうでないように見えたとしても治めておられるのは主なんだということ、その視点を見せていただいたわけですけれども、その主の主権を覚えつつ、主を信頼し期待して従っていく私たちの歩みを支える力強い語りかけをですね、ヨセフの死の場面からいただけると思います。それが3つ目のポイントになります。創世記に変わりますが、50章の24節、ヨセフは兄弟たちに言った、私は間もなく死にます、しかし神は必ずあなた方を顧みて、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。すなわちエジプトからカナン。25節、ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登ってくださいと言った。で、この神は必ずあなた方を顧みてくださるっていう言葉、このヘブル語にはですね、必ずっていうことはないんですよ。だからこの顧みてくださるっていうのは、顧みてくださるって言葉を2つ繰り返してるんですね。顧みて顧みると、そういう形で必ず顧みてくださるんだということをこのヨセフは告げたんですね。やがてこの後時代はですね、進んでいきます。ヨセフが死にますけれども、その兄たちも死に、そしてヨセフよくやってくれたと、ヨセフを総理大臣に大抜擢したそのファラオも死に、時代が流れている。で、神様の祝福の中でどんどんどんどんイスラエルの民はですね、増え広がっていくじゃないですか。で、そうしますと、なんだこの人たちはということで、エジプト人たちやエジプトのその権力者たちは脅威を感じる、そして圧迫していきます。本来ならば自分たちを助けてくれたこのヘブル人たちをよくしてやらなくちゃいけない、でもそんなことはもう忘れてしまってですね、奴隷としてこき使う、それが400年続きます。でもやがてモーセがリーダーとして立てられて、このエジプトから脱出させられていくじゃないですか。で、そういうふうにこう時代が進んでいきまして、出エジプト記の13章でですね、こんな言葉があります。13章の19節、モーセはヨセフの遺骸を携えていた。そのエジプトから脱出するときにモーセが先頭に立ってですね、何を持っているかというと、このヨセフの遺骸を持っている。で、それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと400年以上前に言った。で、イスラエルの子らに固く誓わせていたからである。この直前にですね、こう書かれてます。17節、さてファラオがこの民を去らせた時、神は彼らを近道であってもペリシテ人の地への道には導かれなかった。神はこう考えられた、民が戦いを見て心変わりし、 エジプトに引き返すといけない。この赤くした部分、神は導かれなかった。ある聖会で、ある先生こうおっしゃってました。時々クリスチャンはこう言いませんか？神様は私を導いてくださらない。神様がどう導こうとしてくださっているのか私にはわからない。神様はどうせ私にはこんな導かれ方しかしないのよね。というの声を聞きますよっておっしゃったんです。で、神は導かれなかったって確かに書いてあるんですよ。でも神様には考えがあったんですね。神はこう考えられた。民が戦いを見て心変わりし、エジプトに引き返すといけない。これはしばしば私には分からないんですよね。私も振り返ったときに、ああ、神様が邪魔をしている。私がこっちにと思っているのに、神様はなぜかその道を閉ざされて、神様何考えてんだろうかな。そうありましたよ。皆さんどうでしょう。でも、後から振り返るときに、ああ、そうか。神様が考えてらっしゃったことは、そういうことだったのかってことが、じわりじわりと分かっていくとね。その時には分からない。で、でも神様は、イスラエルの民のことを思って、イスラエルの民のことを愛してるからこそ、あえて遠回りのなさった。だから、遠回りをするように導かれたんだけれども、そう書いてないのは、イスラエルの民からしたら導いてくださってないなぁと思えるような現実へと神様が追いやっていかれるからですよ。それは私たちもしばしば経験する。ね、で、けれども、なぜ神様は先頭に立つモーセにヨセフの遺骸を持たせたのか。なぜヨセフは私は死ぬけれども必ず帰り見てくださるから、その時には私の遺骸を持ってカナンに行ってくださいよって誓わせた。その誓いがずっと50年、100年、300年、400年と引き継がれて今こうしている。で、そこにどんな意味があるのか。ヨセフは言ってるわけです。ヨセフの遺骸は私の生涯を見ろと。私は17歳で兄たちに裏切られて、エジプトに売られて、たった一人ぼっちで。辛かった。でも神様は憐れんでくださった。そして忠実にこの奴隷として使える中でこの信頼してもらって様々なことしていった。でもこの主人を大切に思うがゆえに神様を信頼するがゆえに神様に従ってそしてこのそれこそ主人の妻の誘惑を断ち切ってでもその結果として牢獄に入れられる。でもそこでも夢を解き明かすことができた。でも夢を解き明かしてさあもうここから出ることができるかと思ったけれども2年間忘れられて10年以上その牢屋で苦しんででもやがて神様の時が来て夢を解き明かしてファラオから総理大臣に知られてそしてあこういうことだったのかとこの一族を呼び寄せて大危険の中で守られるようにそしてこのエジプトの地でずっと増え広がることができるように全部神様は最初から分かってあえて私をエジプトに先に使わされた私の人生を見るときに何が起こっても神様は真実で共におられて絶対に見捨てない神様は悪いことなんてなさらない方だということが分かるだろうと疑っても私の骨を見て思い出すんだ神様は真実にあなた方を顧みておられるんだから。で、顧みるっていうことは実は訪問するってことです。神様がここにいてくださる、訪問してくれるっていう実感がなくても、いつでも神様は訪問してくださっている、ここから行ってらっしゃいということで私たちは使わされてきますけども、ここに神様はじーっと待っていて頑張れよね。で、私たちはそれぞれの家庭に、職場に、学校に、地域にと使わされていくのか。いや、そうじゃない。神様はそれぞれのところを訪問してくださっていて、ずっと一緒にいてくださって、一緒にやろうって。ね、そのことを忘れるなよ、と、こう、 ヨセフの遺骸を通して神様はイスラエルのために語られたんですよ、ね、サタンは忘れるなよ、いやいや忘れてしまえ、そしてお前は一人だ、お前のことを神様は導いてなんてくれてない、あの人のこともこの人のことも神様は愛して導いておられる、でもお前は違う、諦める、神様を信じることなんてバカらしい、やめとけと言ってくるんですよ、ね、けれども全力を尽くして神様はそのヨセフの生涯を見せながら、またこの創世記全体を通して、さらに聖書全体を通して、私を信じて最後の最後まで一緒に歩んだ、死に至るまで忠実に歩むときにあなたに冠を与えるから、良い忠実なしもべはよくやったって言わせておくれって、そうおっしゃる、そのお方の眼差しを見つつ、またそのお方の眼差しでこの世界を、そして私たちの現実を見つつ歩むときに、くじけないで、いやくじけたとしてももう一回立ち上がって私たちを歩み続けることができる、どうぞ、一時的なメッセージではない、一時的な聖書の語りかけではない、ずっとこのことを日々主が語りかけてくださっていることを覚えつつ歩んでいくことはありませんか。創世記は今日で終わりますけども、この神様からの語りかけはずっと日々続く、そういうことを覚えつつですね、文字通り神様は悪を悪で終わらせないお方ですから、委ねて捧げて歩んでいきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたを信頼し続けることが時々難しい私であり、また私は知っているか分かりませんけれども、どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのですと、今だから分かるという主よ、けどもあなたは備えてくださるお方ですから、そのことを信頼しながら、本当に導きが分からなくっても、導いていてくださるあなたを私たちは知っていますから、一歩一歩委ねて休んじて歩んでいくことができますよう力強く導いてください。これから一週間の戦いをあらかじめ知っておられる主、あなたに委ねつつご一緒させていただきます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。